皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。入ってますでしょうか。子供ってのは大体ありがとうって言わないで大きくなっちゃうもんで、今日ですね、いろいろ思い出してたら、私小学校の時から学生科学展出してて、賞を取ったんですね。確かに小学校2年の時に夏休みの宿題で、標本いっぱい持ってったら、なんか名刺書いてあって、毎年出してたしですね、小学校の時は、遠山先生っていう先生に、ちなみに私、春日部育ちでして、ここから黒のところに住んでたんですけども、で、中学校は、大熊先生と佐野橋先生っていう先生にお世話になって、いろいろ教えていただきまして、で、子供って科学が何であるかなんて知ってはずないんですよ。大体昆虫の標本とか見てて、あるいは図鑑とか見てて、これは何鳥だとか覚えるのはいいんだけど、科学が何だか知らないんですよね。で、私今でも覚えてますけど、学生科学展の前の、追い込みの時は、子供でもなんか休日出てきて、なんか10時間とか模造をしないたりしてるんですよね。で、その時、小学校5年ぐらいの時だったんですけど、私鳥動ってのを研究してまして、アゲハチョウとかがいつも同じところを通るっていう現象ですね。で、遠山先生がですね、私がなんか図鑑から蝶の絵を写してたら、ポロッと、そういうことは図鑑に出てることだからな、とかおっしゃられたんですね。それから中学校になって、大熊先生が、やっぱりちょっと性格が変わった先生だったんですけどね、やっぱり似たようなことをポロッと言われて、つまり、科学の仮説を持つことと、それを確かめることみたいなことですね。そういうことが大切なんであって、科学は要するに調べ物じゃねえというようなことを教えていただいたんですね。で、結局科学をなんで我々がやってるのかというと、不思議だからだと思うんです。で、この不思議さっていうのをどうやって子供たちに伝えられるかっていうことが、科学教育の最も重要なことだと私は考えます。で、私子供の時のヒーローはアインシュタインでした。小学校5年の時ですね、ブルーバックスのアインシュタインの世界っていうのを見まして、俺はもうこういうことやるしかないと思ったんですね。学校の先生にはお前医者になれとかいろいろ言われたんですけど、全然そういう気は全くなくて、結局ですね、人間は自分が何をやりたいかってことを、がすごく大事になって、やりたいことをやるのが一番幸せなんですよね。で、アインシュタインが超えた理由っていうのは、彼がですね、相対性理論を作ったっていうわけですね。子供の時だからよくわかんないんですけど、なんかE イコール MC の2乗っていう式があるらしいぞと。で、これなんか、原子爆弾とかそういうのもできちゃったらしいぞっていう。で、子供の方に一つの式がですね、そんな世界を変えるような大発見であるということがものすごく不思議に思えたんですね。で、皆さんご存知だと思うんですけど、アインシュタイン少年は5歳ぐらいの時に父親がですね、磁石を買ってきて、で、その磁石がいつも同じ方向を向いてるのが不思議不思議でしょうがなかったんですね。で、そのことをずっと考えてたんです。相対性理論の時もですね、光を同じ速度、光の速度でやっぱり追いかけたらどうなるかってことを15歳ぐらいの時に思いついて、それを10年間ずっとしつこく考えてたんですね。アインシュタインが相対性理論を作ったのが25歳の時で、ご存知のようにその時は特許局に勤めてたんですね。大学に職を得られなくて、落ちこぼれて、しかも驚くべきことにですね、相対性理論を発表したら、普通はなんかもうやんややんやでね、ノーベル賞の田中浩一さんみたいになっちゃうと思うじゃないですか。ところがアインシュタインはなんとその後4年間もですね、特許局に勤めてたんですよ。で、そういう人生を知れば知るほど非常に憧れまして、で、やっぱりこのアインシュタインのですね、エピソードから我々が学ぶことは何かっていうと、やっぱり不思議だって思い続けることの大切さですね。磁石がいつも同じ方向を向くことをですね、それを単に N 極は北極向いて、S 極は南極向くんだよって、これは調べ物ですよね。でもその調べ物が科学なんではなくて、なんでその磁石が同じ方向を向くんだろうってことをしつこく考え続けるってことですね。そういうことから、このような非常に不思議な式が、これ1905年のですね、論文を読まれた方はご存知だと思うんですけど、非常に簡単な考察から出るんですね。今だったら中学生ぐらいでも出せるんじゃないかっていうぐらい、簡単な考察からこの式が出ます。で、考えてみますとですね、科学って別にそんな、物を難 難しいことをやってるってわけじゃなくて、日常のごく当たり前のことに気がつく、そういうことが科学の始まりなわけですね。私、ケンブリッジというところにですね、2年間入学してまして、その時、トリニティカレッジという、まあ、このカレッジだけでノーベル賞学者が20人ぐらいで出るという、化け物みたいなカレッジがあるんですが、ニュートンがここにいました。で、このニュートンのリンゴの木があったわけですね。で、ニュートンがなんでいなかったのかというとですね、普通、リンゴが木から落ちるということと、月が地球の周りを回ってるっていうのは、これは別の問題だと思うじゃないですか。そうですよね。だって、リンゴは地上のものだし、月は上にあるわけですから。リンゴは落ちても月は落ちない。これは当たり前だ。ニュートンが初めて、歴史上初めて、何度でリンゴが落ちるのに月は落ちないんだよって聞いたわけですね。で、それまではこんな簡単な質問を誰もしなかったんですね。で、ニュートンが出した答えは、月も落ちてるんだって。つまり月も落ち続けてるんだけど、遠心力で落ちきらないのが、まあ、ああいう軌道になっていると。そういう、まあ、発見を、まあ、したわけで、で、ニュートンの方程式に従って月に行くこともできるわけです。ダーウィンになってですね、今やダーウィンの進化論が常識で、生物学を考えるときにはどうしても進化っていうことが避けて通れないわけですけども、考えてみますと、その、世の中になんでこんな生き物がいっぱいいるんだろうっていうのが不思議ですよね。でも、親が子供を作って、子供は親にちょっと似ているけど少しずつ違ってると。で、やっぱりいい性質を持っている生き物じゃないと生き延びられない。これは誰でもまあすぐに思えることですよね。でもそこから進化論というその理屈をですね、考えたのはダーウィンが初めてだったわけですね。でもこれも考えても言われてみればまあそうだね、当たり前だねっていうことなわけです。考えてみますとですね、いかに科学においては不思議だって思うことが大切かってですね、一度不思議だって質問を見つけてしまえば、その後答えを出すのは実はそれほど難しくないっていうかですね、質問をする方の方が難しいですね。ですから私は大学で物理学を専攻いたしましたけれども、例えば時間で言えばですね、これはどんな子供でも疑問に持つことだと思うんですけれども、なんで今っていう時間は特別なんだろう、なんで過去と未来は違うんだろう、そういうものすごく素朴な疑問ですけれども、この素朴な疑問に未だに最先端の科学は答えることができません。これはアインシュタイン自身も認めているわけですね。その物理学においては過去も現在も未来も全く同じである。なんで今が特別なのかわからない、アインシュタインが認めているわけですね。ですから、このような素朴な疑問からですね、ひょっとしたら次の相対性理論ができるかもしれない。もちろん科学はその日常の素朴な疑問というものをはるかに超えて進んでしまったわけですね。先ほど授業を拝見してましたら、今もう遺伝子だとか、あそこで遺伝子診断と発表されている学生さんもいらっしゃいましたけれども、遺伝子なんていうのは、やはり我々の日常の体験からかなりずれてしまっています。ケンブリッジには遺伝子の二重らせん構造を発見したクリックが住んでたアパートがあって、そこにはこういうモニュメントがあるんですけれども、まあ、20世紀のですね、科学を代表すると言われているその DNA の二重らせん構造の発見は確かにその我々の日常からは離れていっているものですけれども、やはりですね、でも素朴な疑問としてなぜ子供は親にいるんだろうという疑問が最初にあったことは事実なのです。ですからそのアインシュタインが言っているようにですね、確かに知識は我々は与えられるだろうと、でも知識よりも、大切なのは想像力なんだろうと思うわけです。で、この想像力をいかに書き立てるかというのもですね、特にその現代のようなその情報社会というか、情報がすぐ手に入ってしまう社会ではだんだん難しくなっているわけですね。今、やっぱり小中学生は宿題とかやるとき絶対インターネットを使っていると思うんですよ。そのインターネットでグーグルで聞くとですね、出てきちゃうんですよね。いろんなことが。それが私が小学校の時に遠山先生に言われた、森君それは調べ物であって科学ではない、そんなことは遠山先生に言わなかったけど、まあそれこそ言いたかったわけですよね。でやっぱりそのいかにその想像力、不思議だなと思うことを 子どもたちの中に育むかということが、私はその科学教育の、まあ、要諦であると考えます。で、私の専門は脳でして、ちょっとこの図は見にくいですけれども、あの脳というのは今非常に、まあ、科学のフロンティアだと言われていて、例えばですね、アメリカに北米神経科学会という学会があるんですけれども、毎年大体そうですね、3万人ぐらいの参加者があります。で、アメリカの中でもですね、そんな3万人も来るような会議を開ける場所が限られてまして、大体サンディエゴとかワシントンとかニューオーリンズとか、そういうコンベンションセンターがあるところでやるわけですね。で、そこでその3万人の人たちがこの脳のいろんな部分、聴覚だとか視覚だとか嗅覚だとか、あるいは私っていう感覚を作る前頭葉ですね、いろんな部分を調べてるわけです。で、脳というのは神経細胞からできていまして、神経細胞から神経細胞にシナプスと呼ばれるあのところを通して情報が伝わるわけですね。で、脳を考える上で非常に重要なのは学習なんですけども、学ぶということはこの神経細胞と神経細胞の間のシナプスの結合が変化する、その結びつきが変化することを学習というわけです。で、そのシナプスではですね、このようなその神経伝達物質と呼ばれる化学物質が放出されて、その中には例えばグルタミン酸だとかギャバだとかドーパミンだとかベータエンドルフィンだとかセロトニンとかいろんなものがあるわけですけれども、神経細胞自体は電気的な活動をするわけですけれども、こういうシナプスにおいて化学的な活動もあるわけで、脳というのはその電気的な活動と化学的な活動のバランスが取れた、まあ、臓器なわけです。これは先ほど申し上げた神経伝達物質の一部の化学式であります。脳科学はですね、どういう研究をしてきたかというと、例えばいろんなこういう形を見せて、その形に反応する神経細胞がどこにあるかというのを研究してきたんですね。ですから例えばあの、F のように黒い丸の上にちょんちょくりんが乗っている、あのような図形を見せて、それを回転させたときに、どのような形でその神経細胞の反応速度が変わるかということを調べたりしましたし、あるいはこのようなですね、人の顔とか、猿の顔を見せて、例えば猿の顔を横顔にしたらどうなるのか、あるいは猿の顔で口を取っちゃったらどうなるのか、目を取っちゃったらどうなるのか、その時にでも神経細胞は活動するだろうか、というようなことを、まあ、今まで調べてきたわけですね。最近では、このような、例えば純粋に見るということだけを問題にするだけではなくて、例えば、見ることと私たちの運動ですね。感覚と運動のループがどのようにして脳をダイナミックに繋ぎ替えていくかというのが研究の最近です。我々のその身体、ボディのイメージですね。それが例えば道具を使うことによってどのように変わるか。よくですね、あの駅のホームで、傘でゴルフの真似しておじさんとかいますよね。あるいはイチローが大リーグ部でバッターボックスの前にこうしてなんかぐるぐる回してますよね。ああいうふうに道具を使うときに、実は我々の脳の中ではですね、その道具も自分の体の一部と見るように神経細胞が活動するということが分かっています。例えば猿に熊手を使ってこうやって餌を引き寄せさせるとですね、その熊手までも自分の手の延長一部だと見るように脳の神経細胞が活動を変えるわけですね。このようなそのボディイメージと呼ばれる、神経活動も研究されていますし、それから、分かったっていう瞬間ありますよね。英語では、アハ体験って言いますけども、例えば白と黒でできた模様が、人の顔だと分かる瞬間があります。そのような、何かが分かった瞬間に、どのような神経細胞に活動があるかということも、かなりよく調べられていまして、どうやらですね、分かったと思った瞬間に、人の脳の中ではですね、大体200ミリを、0.2 秒ぐらい神経細胞が一斉にバーッと活動するらしいんですね。 0.2 秒と言いますと 100m 競走でスタートのピストルが鳴ってからスタートするぐらいまでの時間でしょうか。そういう非常に短い時間の間に脳の中で何かが起こってですね、分かったぞっていう、まあ、瞬間が起きるというようなことも分かってきているわけです。で、このようにですね、脳の研究は随分進んできているんですが、実は非常に不思議なことがあります。それは何かというとですね、私たちが心を持っているという事実なんですね。これは ここ10年くらいですね、脳科学者を非常に悩ませてきたんです。で、なぜそれが不思議なのかっていうことですね。意志っていうのは今まで科学の対象じゃないっていうことなんですね。ところが、脳活動と私たちの心の対応関係がだんだん分かってきてしまったためにですね、意識の問題は科学の問題ではないっていう言い訳が効かなくなってしまったんですね。で、私たちは意識の中で様々な、感覚、質感を感じています。例えば、ガラスが透明であると感じたりとかですね、あるいはいろんな色を感じたりとか、水が冷たいと感じたりとか、そういう意識の中で感じる質感をクオリアと言いますけれども、そのクオリアが神経細胞の活動から生み出されているという事実は否定ができないわけです。で、そこで実は脳科学者は困ったことになっていまして、なぜかというとですね、脳は不思議なんだけど、まあ物質なんですね。あくらの豚の内臓を使っていらっしゃった先生いらっしゃいましたけども、脳もやっぱりああいう内臓と同じように複雑なんだけど、物質なんですね。で、その脳の中には1000億の神経細胞がありますけれども、その神経細胞が活動する様子を、まあ今まで脳科学が調べてきたんですね。で、この神経細胞の活動というのは、方程式で書くことができるわけです。数で調べることができるわけです。いろいろ、今までの科学の方で調べることができるんですけども、そこから生み出されるですね、意識、心っていうものが、どうして脳から生まれるのか、これがわかんないんですね。で、あまりにもこの問題が難しいんで、科学者の中にはですね、意識なんかねえよっていうやつがいるんですね。でもそういう人は、手術を受けるときはぜひ麻酔なしで、受けていただきたいわけですね。あ、やっぱり意識あるわけです。それから、やっぱり寝てるときと起きてるときは違いますよね。寝てるときは自分はいないんだけど、起きたら突然、朝日が聞こえ、見えて、なんかコーヒーの匂いがしてきたりとか、いろいろありますよね。ですから、意識があるってこと自体は否定はできないわけですけども、どうしてじゃあそれが脳の神経活動から生まれるのか、この関係がですね、全く分からないわけです。で、私はこの関係を考えるというか、まあ、研究するというのが、まあ、私の、まあ、ライフワークというかですね、ぜひここからその E と MC の人みたいな式を見つけないと、まあ、私だけじゃなくて世界中の今科学者がそんなことを考えていて、まあ、これは非常に難しい問題なんですが、みんな研究しているわけです。で、この問題はですね、脳とコンピューターはどう違うのかって問題につながります。チューリングっていう人が、まあ、イギリスの数学者ですけど、この人がその現代のコンピューターの雛形を作ったんですね。ですから今のそのコンピューターは全てチューリングマシンと呼ばれるわけですけども、チューリングマシンっていうのは基本的に簡単にデータがですね、データの上をそのヘッドが動いて、そのヘッドがデータを書き換えて自分も変わるというような形で動くものでして、このような簡単な動作で今のコンピューターは全部できているんですね。じゃあ、コンピューターと脳はどう違うのかという質問は当然あるわけですけれども、実はこれにはまだ答えが出ていないわけです。コンピューターと脳は究極的には同じだっていう人もいるし、違うという人もいるし、それから、ロボットのようにですね、体を持つことが実はコンピューターが人間に近づくために必要なことだよという人もいます。チューリング自身も、この問題は考えたとして、コンピューターが人間と同じであると認めるためにはチューリングテストっていうのをやればいいっていうふうに考えたんですね。それはどういうテストかというと、見た目で損しちゃうんだったらコンピューターは見た目はちょっとなしにして、スクリーンの向こうにですね、一つはコンピューターがいるわけですね。で、もう一つは人間がいて、コンピューターあるいは人間相手に会話するわけです。で、会話したときに相手がコンピューターなのか人間なのか区別がつかなくなってしまったら、そのコンピューターは、人間と同じだと認めようというのがチューリングテストです。で、毎年実はこれアメリカでコンテストが行われているんですけれども、今のところこのチューリングテストに合格したコンピューターはいません。ですから今のところコンピューターは特に言葉の能力に関して言うと人間よりはるかに劣っているわけですね。で、ここからが問題なんですけど、科学者の中にはですね、私たちがその意識を持っていると、脳が心を作り出すということがこのような違いを生み出しているんだと考える人もいます。一方ではコンピューターにも意識があるはずだ、 心があるはずだと考えるそうなんです。ですからこれは非常に面白い問題で不思議な問題なんですね。で、ある意味では今中学生ぐらいの子どもたちが大人になってもまだおそらくは解けてない問題だということで、なかなか中学生にこういう話をするのは難しいかもしれないんですが、興味がある問題なわけです。意識の問題はなかなか難しいので、これから感情の話をしたいと思います。というのはですね、コンピューターと人間の違いは何かと考えたときに、意識があるなしということもあるんだけど、感情も随分関係あるんじゃないかという直感が我々に働くわけですね。で、実はですね、感情というのは極めて人間が人間であるために重要な働きをしているということが最近分かってきているわけです。で、感情というのは何なのか。例えばですね、感情が働くときというのはこういう時なんですね。森の中を歩いていて、なんか細長いものがある。で、私たちは一瞬体が凍りつきますの。で、その後実はそれが何であるかっていうのが分かってたんですね。それが何であるか、蛇なのか、それとも単に木の枝が蛇に見えただけなのかってことは、実はその反応としてですね、体が凍りついて緊張するということが起こった後に生じます。で、なぜですね、そういうことが起こるのかというとですね、脳の中には2つの情報の経路があるわけですね。一つは大脳不正確、あるいは大脳変異系というですね、私たち その大脳皮質の下にある時々爬虫類の脳と呼ばれるような古い脳ですね。この古い脳を通る経路があります。で、これが感情を使ったところですね。下のところを通るのが感情の経路です。一方、私たち その大脳皮質、新しい人間らしい皮質ですね、ここを通る情報の経路もあるわけです。で、実はですね、情報の処理の仕方は感情の方が早いんです。だけど荒っぽいんです。ですから感情の方がまず、あ、なんか危ないものがあるぞっていう情報処理をするわけですね。で、その後で大脳皮質がゆっくりとその危ないのは何だろうなっていう情報処理をするわけです。つまり感情の一つの働きとしてですね、いわゆる理性っていうんですかね、知性っていうんですかね、それを司っている大脳皮質が情報処理をする前にそれの準備をしてるんですか。そこになんかいろんな警告を出したり、これは重要なことだよって教えたりっていうようなことを、そういうことをやってるのが感情なんですね。ですから例えばよく人の好き嫌いっていうのは結論が最初になって後から言ってるって言いますよね。それはそういうことなんです。つまり感情が最初にもう結論をつけてしまっていて、その後理屈をつけるわけです。でですね、最近私金子書房っていうところの子供の教育の雑誌での特集の原稿を頼まれて、その特集のテーマがですね、切れやすい子、情緒を欲しい、感情を抑えられないこと、そういうテーマですよ。それで考えて思い出したんですけど、今でも通知表に情緒安定ってあるんですか。情緒の安定が1から5って僕は小学校の子供がいるんだけど、自分の子供の通知表を見てないんですね。あるんですね。やっぱり感情は安定しないと困るっていう教育観があるんですかね。ですね、脳科学では感情っていうことのイメージっていうのは随分過去10年ぐらいで変わったんですね。昔はですね、感情っていうのは非常に原始的なものだと思われたわけです。つまり理性で抑えられなきゃいけないものだと。で、そのような実験、そのようなことを示す実験の一つが声でして、これはですね、ドーパミンという脳内の報酬を表す物質、つまり嬉しいことがあるとドーパミンが出るわけですけども、そのドーパミンをネズミがですね、自分でレバーを押すと出せるようにした実験なんですね。そうするとこのネズミはですね、嬉しいんでずっとドーパミンボタンを押してるわけです。もう水も餌も取らないでずっと押してて、そのうち死んじゃうんですけども、こういうなんかちょっと人間でいうとその中毒みたいな状況ですね。こういう状況があるんで、どうも感情っていうのは放っておくと危険なもんでですね、その大脳変異系、爬虫類の脳で作られた古い感情を大脳皮質の理性が抑えるというような感情感を、脳科学者も持っていたわけです。ところがですね、過去10年ぐらいで急速に状況が変わりました。 で、なぜ変わったのかというとですね、そもそも生物の感情はどういう理由で進化してきたのかということが、だんだんその理論的に明らかになってきたんですね。で、生き物っていうのはどういう環境で進化してきたんでしょうか。生き物がですね、進化してきた環境というのは、何も確実なものがない環境なんですね。つまり、必ずここに行くと餌がある。あるいは必ずこういうことをしていれば、天敵に捕まんねえっていう、そういう処方箋はないわけです。生き物が生きている環境っていうのは不確実なんですね。これ人間でも同じで、人間は確かにその一食中の心配がなくなりましたけども、どの学校に行ったらいいのかとかですね、何を転校したらいいのかとか、どういう職業に就いたらいいのかとかですね、この人と結婚して大丈夫かとかですね、いろんな不確実性があるわけですね。で、そのような不確実性は避けることができないわけです。ちょうどペンギンが海に飛び込んで餌を取ろうとしたときに、海の中には餌もあるけども、オットセイとかシャチとかそういうやつらがいると。だからできれば、自分が最初に飛び込むんじゃなくて、他のペンギンが飛び込んで安全を指差し確認してから飛び込みたいわけですね。だけどそのことやってると、どのペンギンも飛び込まないといつまで経っても誰も飛び込めないから、誰かが最初に飛び込まなきゃいけないと。ですから英語圏では、ファーストペンギンっていう言葉はですね、勇気を持って新しい分野を開拓する人のことを指すわけです。どうやら、おそらく日本人は最初のペンギンが少ないんじゃないかと思うんですよね。だから日本人はぜひその最初のペンギンを多くしなくちゃいけないと私は思うんですけれども、つまり皆さんがペンギンだと思ってください。で、目の前に海があるわけです。腹減ってるわけです。で、餌も掘りたいんだけど、そこにオットセイもいるかもしれない。そういう状況で、最終的にどうやって決断するかというと、それは直感だとしか言いようがないですよね。つまり何かルールがあって、そのルールを当てはめれば、今飛び込んでいくかどうかという結論が出るんじゃなくて、最後はエイヤーって直感でやるだけでしょ。それは何を転校するかとか、誰と結婚するかっていうこともそうですよね。なんかこうやって条件並べていったら、答えが出るかもしれないですよね。で、そういう時にですね、実は感情が最も重要な働きをするってことが、だんだん分かってきたわけです。つまりですね、感情というのは、理性によって押し付けら、押さえつけられるべき、単純な原始的な脳の働きではなくて、今申し上げたような、直感だとか、判断だとかですね、決断だとか、そのような人間が生きていく上で、最も重要な働きですね。を支えているということが、だんだん分かってきたわけです。ひょっとしたら、こういうことがコンピューターじゃないのかもしれませんけどね。で、さらに言うならですね、その今申し上げたことは、生きるということに非常に関係していることのように思われますけれども、例えば数学者がですね、数学の定理を考えていて、どうやらこの定理は正しいような気がするとかですね。あるいはそうですね、学校で言えば、この教材は子供たちに受けるような気がするとかですね、子供たちに分かってもらえるような気がするっていうときに、働いている直感もまた感情の働きなんですね。ですから、最近の感情の考え方というのは、感情というのは実は理性と独立した別のものじゃなくてですね、むしろ理性と密接に関係していて、私たちのその認知過程を支えているというのが、最近の考え方でして、ですからその情緒安定とかですね、そういうこともこういう側面からもう一度考えてみると、なかなか難しいんですね。それでですね、実は経済学の分野では、このような研究がすでに、ノーベル賞をもらうぐらいの一大ブームというか分野になっているわけですね。2002年にノーベル経済学賞を受賞しましたダニエル・カーネマンという人がいるんですけども、彼がやったのがまさに人間が不確実性の存在する中でいかに決断し判断するかっていう研究をずっとやってきたんですよ。で、カーネマンはアメリカの人ですけども、アメリカ人ってのはリスクとかそういうのが大好きなんですよね。だから呼ばれもしないので世界中の世の中に出かけていくわけです。日本人はどうもリスクは嫌いで、特に先行は嫌いで、あんまりなんか危ないことは言いたくないんだけど、アメリカ人たちはものすごい好きで、で、そういうことを経済学で真面目にやってるわけですね。で、そのカーネマンが作った行動経済学というのが、今申し上げたようなこの脳のですね、感情の働きと結びついて、神経経済学という新しい分野が今、出来上がろうと しています。これはアメリカでは非常に大きな一大分野になっていまして、多かれ少なかれ日本はどうせアメリカの真似しますので、 2,3 年経つと日本でもやってる人がいっぱいいると思います。で、実は神経経済学というのは一つの産業を変えてしまうぐらいの大きな意味を持っているわけですね。私はソニーの研究所にいて、大学で研究室もあって、まあ、半分大学半分ソニーなんですけども、そのソニーでそのクオリアっていうビジネスを立ち上げたんですよ。ご存知の方いらっしゃると思いますけど、ちょっと強気の商売で、このデフレ時代で280万のプロジェクターを一番最初に申し上げたそのクオリアという人間の意識の中の質感を引き詰めると、こういう商品になるっていう、最近だったのは、なんていうのかな、LED をバックライトに初めて使った液晶テレビを100何万で出したんですよね。非常に綺麗なんですが、で、それが売れるか売れないかっていうのは分かんないわけですよ。で、さらば、そんな高いものじゃなくても、コンビニに入ってた時、皆さんどうやって商品選んだんですか。今日の予算はこれこれで、この値段、この品物は値段はこうだけど、ポイント、この品物を買うと、これだけの効果があるから、効果と値段を比べて、方程式に入れて、よし、じゃあこれがベストなチョイスだっていうふうに選んでるんですよね。適当に選んでるわけですよね。で、このような局面において、カーネマンがずっと研究してきた、神経経済学、あるいは行動経済学っていうのは、機能するわけです。で、恐ろしいことにですね、コンビニで品物を買うっていう時だったら、まだいいんですけども、おそらく人間は、もう人生を左右するような決断。つまりですね、誰と結婚するかとかは分かるけど、あと、そばにね、座ってらっしゃる方がすごく関係あるんですけど、市議会議員選挙に誰に投票するかとかですね、市長選挙に誰に投票するか、これもおそらく本気と同じように、いや、もちろんいろんな理屈はあるんですよ。理屈はあるんだけど、最後の最後はそういうことで決めてるわけです。ということは何を意味してるかというと、ダニエル・カーネマンが研究した行動経済学は、もう、この世の中のですね、いろんな人の人生を決めてしまうんです。それくらいなんか恐ろしいことが我々の感情によって行われているんです。で、先ほど申し上げましたように、その嬉しい時に活動するのがドーパミン系なんですね。この大脳皮質の下にあります、この神経細胞からドーパミンが出て、有名な A10 神経っていうのがあるんですけど、アルファベットの A に数字の10ですね、 A 点神経っていうのがあって、それはですね、ドーパミンの神経の一部で、これが活動すると快楽が感じられるんですね。ですから、例えばタバコがどうしてもやめられないとかですね、アルコール中毒の人とか、そういう人はこのタバコとかアルコールを飲むと A 点が活動して、だからやめられないというふうに考えられているわけですね。ですけど、そのような場合だけだったら別にいいんですけども、この何をやった時に嬉しいと感じたかとか、例えばですね、タバコとかアルコールだけじゃなくて、例えば皆さんでしたら朝食ってことが自分の天職だと感じるとかですね。私で言えば、その、脳と心の関係を解くことが自分の、まあ、ミッションだと感じるとか、このような、その、自分がこの仕事に欠けるんだっていうようなことも、実は、このようなドーパミン系の働きで決められていますし、つまり、自分はこの仕事に欠けるんだっていう思い込みとですね、タバコをやめられないっていう、これはおかしいことです、脳としては。という見方をすると、随分感情の見え方が変わってくると思うわけですね。で、実はこのドーパミンの神経細胞について、2003年に非常に大きな発見がありまして、それは何かというとですね、一言で言えば、脳は不確実性が嬉しいってこと。猿の研究で分かったんですけど、これ授業なんかでもそうだと思うんですけど、結論が見えてることってあんまり嬉しくないんですよね。どうなるか分からないっていうのが嬉しいわけです。それが好奇心だとか、不思議だとか、そういうことにつながるわけですけども、猿みたいなですね、人間に比べれば、単純に生きているように見える人たちでもですね、ある時計が出たら必ずジュースがもらえると分かっていると嬉しくないですよね。ある時計が出て、ジュースがもらえるかどうか半々くらいだよっていうのが一番深く捨てられるわけですけども、その時にこのドーパミン神経細胞が活動するということが、シルスという人の研究によって明らかになりました。で、これはですね、実は非常に大きな意味を持っています。それを申しますのは、ずっとですね、脳科学あるいは人工知能の研究者の間で 学習をどのようにしているかというか、学びの過程をですね、どのように理論として作るかということを、考えてきたときに、実は2つの要素を両立させることが一番大切だし難しいんだということが言われてきたんですね。その2つの要素とは何かと言いますと、もうすでにやると成功すると分かっていることをやるという要素と、もう一つが成功するかどうかは分からないけど、とりあえずやってみる。この2つの要素をですね、いかにバランスを取るか、どちらに偏ってもダメだということが、その学習の理論から示されているわけです。例えば、野生状態での生き物で言えばですね、必ずここに行くと餌があるということが分かってて、ずっとそこにしか行かない生物はどうなるかというと、まず発展性がないですよね。それからそういう生物は環境の変化に適応できません。つまり、ある時、シーズンはどこに行ったじゃないか、そこに行っても餌がなくなってたら、もうその生物は死ぬしかないわけですね。ですから、確実なことだけやってるんじゃダメなんです。でも一方ですね、成功するかどうか分かんないことばっかりやってたら、特に食べ物の場合、その生物は死にますよね、ね。つまり、なんか餌がいつ出るか、いつもらえるかどうか分かんないのに、なんか、もうやたらとリスクなことばっかりやってたら、その生物は死んでしまうと。つまりですね、確実な報酬、脳の場合では嬉しいことっていうのが最終的には脳にとっての、まあ、刺激になるわけなので、報酬という言い方をしますけども、確実な報酬を利用するという要素とですね、未知の報酬を探索するという2つの要素をバランスを取らないと、脳としては困るということもずっと言われてきたわけですね。で、このような学習理論があったがために、先ほどご紹介したシルスもですね、猿の脳は不確実性が嬉しいということが非常に大きな発見だと思われます。つまり、未知のどうなるか分からないことを探索するような性質を持たせるためにはですね、不確実性を喜ぶような脳にしておけばいいわけですよね。そうですよね。だからまあ、時にはギャンブルにハマっちゃう人とかいるわけですけども、つまりギャンブルにハマっちゃう人ってのはあれ、当たって金がもらえることが嬉しいっていうのもあれ、ハラハラドキドキしてることが嬉しいわけですね。それで、そういう意味で、不確実性をどう扱うかということが、非常に大きな問題になってきていて、で、ここから先の話はおそらくですね、皆さんの中にご専門の方がですね、全部いらっしゃると思うんですけども、今の話がですね、発達心理学の非常に昔から大きなテーマだった問題とつながるわけですね。それが、安全基地っていう概念です。つまり、我々人間は、新しい、可能性を探索するためには安全基地がなくちゃいけない。安全基地があって初めて探索ということが可能になるようなバランスがですね、脳の中で生じる。つまり脳の感情のシステムはこのような形になると思うんです。安全基地と探索の関係を常に模索しているということになるわけです。で、これもご専門の方が多いと思うんですが、その自動発達心理学で、イギリスのボルディという人がですね、アタッチメントセオリー、愛着説というのを発表しています。で、ボルディはですね、第二次大戦後、戦争孤児などを収容していた施設で、まあ、ボランティア活動をしていたんですね。で、そのボランティア活動をしている中で、問題行動を起こす児童は、どのような児童かということを、そういう児童に共通の要素はないかという研究をしたわけですね。その結果、ボルディはどういう結論に達したかというと、実は、それらの問題行動を起こす児童に共通の要素があって、それは何かというと、幼児期の大切な時期にですね、今申し上げた探索するための安全基地を提供してくれる環境内保護者がいなかったということだということを見つけたわけですね。で、ボルディはさらに進んで、幼児というのは、これ、子供見てて分かりますけども、もう新しいおもちゃを与えるともう喜んでね、そのおもちゃがどうなってるかっていう、もう一生懸命調べるし、放っておいても新しいことにチャレンジするっていう、まあ、本能を持ってるわけですけども、ただしこのようなですね、放っておいてもその新しいことを探索するっていう本能が発揮されるためには、自分が何をやっても、最後は誰かが、まあ保護者が、ちゃんと面倒を見てくれるっていう、その安全意識が心の中にないんですね。で、そのような安全基地を与えてくれる保護者に対して、子供は愛着、アタッチメントを持つと。で、このようなアタッチメントを誰かに対して まあ、作ることが発達において幼児が新しいことでどんどんチャレンジしていくために必要不可欠な条件ということをボルフィーは、まあ、提案したんです。で、これはまさに今まで申し上げてきたその感情の脳の研究に非常にうまくはまるわけですね。まさにこのようなことがないとその我々は発達できない生き物であると。ですからそのよくあの安全室っていうとですね、過保護みたいな、あるいは過干渉みたいなですね、お前これやれあれやれっていう、そういうことを思い描きがちですし、一方ではその自由放任みたいな考え方があるわけですけども、そのどちらもダメなわけですね。これ非常に重要な問題で、つまり我々どうしても子供っていうのは指示したくないわけですね。まあ、これやれよ。でもそうではなくて、本当に望ましいプレー、理想なんですけども、望ましい形態というのはですね、子供が自分がやりたいことを学習するという、自分でチャレンジする。で、その時に必要だったらなんかいろんな知識を提供してるし、ノウハウを提供してやるし、なんか高校支援するっていうんですかね。そういう安全基地としての働きをするというのが、まあ、いわゆる保護者だとか、教育指導者だとか、そういうことの役割なんだろうと思われます。で、考えてみますと、不確実性があるってことは、そこに学習する機会があるってことですよね。あの、色川武志郎っていう、あの、ペンネームで後だけやって、あの、マージャン小説書いてた作家ですね。人生は8勝7敗でいいんだっていう名言入ったんですけど、つまり15勝全勝するような人生は学習してない人ですよね。8勝7敗ぐらいがちょうどいいわけですけども、その8勝7敗で学習するためには不可欠なことをやらなきゃいけないわけですね。で、やっぱりその我々はいかに子供が不確実なことに積極的にチャレンジするような、あの、環境を整えているかということを一番気にかけるべきなんじゃないかと思うわけです。ところがですね、ここで非常に大きな問題があるわけですね。これは教育の現場の方はもう痛いほど感じてらっしゃることだと思うんですけど、先ほどあの我々の脳っていうのは不確実性を好むって申し上げましたが、人間のですね、不確実性に対する反応としては別に好む、嬉しいっていうことだけじゃなくて不安に感じるっていう、あの、反応もあるんですね。ネズミにですね、ネズミがなんかいろんなところを歩き回っているときに、ある場所に行くと電気ショックを与えるっていうのは実験をしますと、ネズミはどうするかっていうと、単にその場所に行かなければいいわけですから、その場所に行かなくなる。これは確実な嫌なことですかね。そこに行くと確実に嫌なことです。ところがですね、ネズミが歩き回っているときに、もう適当に、ランダムに電気ショックを与える実験をやるとどうなるかっていうと、ネズミは一切動くのをやめてしまいます。そういうフリージングって呼ばれるような反応を起こすわけですね。つまり、不確実性は時にはものすごく嫌なことで、不安を起こすことであるわけですね。で、自分の人生を振り返ってもですね、自分が不確実性を楽しめたときと、すごく不安になったときというのははっきりあるんですよね。これがおそらくその、数値表の言う情緒の安定不安定っていう問題だと思われるわけです。で、実はその安全基地っていうのは保護者だけじゃなくて、例えば自分の過去の経験とか記憶も安全基地なわけですね。例えば英語で言えば、英語がうまく喋れるかどうかなっていうのは不確実性ですけども、全く英語が知らない人がですね、その不確実性を楽しむってことはありえないわけですよね。あの、これは今日 の、 あの文学界2の授業でもあの問題になったことだったと思うんですが、まず知識を与えてから観察させるってことの意味はそこにあるわけですね。ある程度の知識っていうフェースベース、安全基地がないと、探索さえもできなくなると。ですから中学生ぐらいになるとどうしてもなんか勉強についていけなくなっちゃう子供がいるわけですけども、そういう子供は勉強というチャレンジを楽しむどころか、安全基地がないわけですよね。楽しめるはずないですよね。不安になるだけですよね。ですから、その、ここに書いた図はですね、その、いわゆる勉強ができる、できないってことも含めた、あの、子供が学習を楽しめるかどうかってことはかなり僕鍵になるような、分かれ目なんじゃないかと思うわけです。それでですね、もう一つあの重要なことっていうのは、実はその感情に関する情報処理っていうのは非常に時間がかかるそうです。あの、先ほど申し上げましたように、脳の中にはその電気的な信号と科学的な信号両方があるわけですけども、感情というのはどちらかというとですね、あの、科学的な信号を通して上処理が行われているわけですよね。
ですから、例えば皆さん映画に行ったときに2時間ぐらいかけて最後にその満足感が得られますよね。最初なんか物語が始まって事件が起こってドキドキして、でほっとしてハッピーエンドになると。であれがなぜ2時間なのかというとですね、脳の中のその感情を司る化学物質が2時間かけないと最後までいかないんです。あれを10分に縮めることはできないわけです。ですから大体エンターテインメントって2時間ですよね。映画だけじゃなくて、例えばレストランに行って飯食うってこれも2時間ぐらいですよね。大体デザートまで行くのに2時間ぐらいかかって、それは満足したら、なんでああいうことが起こるかというとですね、例えばそのドーパミンっていう先ほど言った嬉しい時に出る物質っていうのは脳の前頭葉に出るんですけども、例えば一度チョコレートを食べるとですね、ドーパミンが元のレベルまで戻るのに大体30分ぐらいかかる。そういうのは何かっていうと、どういうことを意味するかというと、チョコレートを一粒食べるとその甘みっていうのはあっという間なくなっちゃうけども、その脳としての嬉しさっていうのはですね、30分ぐらい持つことですね逆に言うと、ある感情の状態から別の感情の状態に行くにはそれぐらいゆっくり時間かけなきゃいけないということです。ですからその感情の問題を考えるときにはそれが非常に重要な問題だということですね。もう一つはその感情に限ったことじゃないんですけども、脳において学習が定着するには大体2週間ぐらいかかるということです。これはどうしてわかるかというとですね、その神経細胞の間のシナプスの結合が最終的にはそのタンパク質が合成されて定着するんですけども、それがいつ起こっているかということは遺伝子見ていると分かるわけですね。それが大体2週間ぐらいの単位で起こっているわけです。ですからこれは子供と接していると我々体験的に知っていることですけども、大体その起こったとしても態度が変わったり、その何ていうんですかね、学習が定着するのって大体2週間ぐらいが単位と思って僕は間違いないと思うんですよね。即効性のなんかその薬はないというところが、この手の話のポイントです。それからもう一つ非常に重要なポイントがありまして、私がその東京工業大学というところに研究室があるんですけども、そこの大学院生ってですね、今感情の研究をいろいろしてまして、で感情の研究やってる人はみんな苦労することがあるんですよ。我々も苦労してるんですけど、個人差が多いと大きく、例えばですね、丸いものを見て丸だって判断する、これはだって正解一つなんですから、これはだっていつも同じことやりますよね。ところがその先ほど申し上げましたように、感情ってのはもともと不確実性に対応するために出てきたので、で不確実性に対応するですね、方法ってのは一個じゃないんです。人によっていろんなやり方があるわけです。ですから同じ映画を見てもですね、これはハリウッドの人たちが実は調べてるんですけども、同じ映画の同じシーンだと大体この見るために使われている脳の後頭部とかですね、そういうところが見るために使われてるんですけども、ここは人によってほとんど同じ反応します。例えばですね、友情ガンマンっていう映画を使った実験があるんですよね。友情ガンマンでそのクリント・イーストウッドの中でこうやって思想を出してビーってやるシーンなんですけど、そのシーンではみんな同じ脳の活動があると思います。みんな同じ活動をしているんです。ところがですね、感情に関わるような脳の活動は全部違うんです、人によって。これは何を意味しているかというと、感情ほど一般にその個人差が大きいものはないということなんです。ですから先ほどからその現在の脳科学では感情は非常に重要だと言われているとお話をしてたんですけど、一方ではですね、こういう感情の発想が正しいんだっていう押し付け決めつけはできないんですね。それぐらいその個人差が大きいということをちょっと考えておいていただけたらと思います。で、実はですね、我々人間が出会う、不確実性の中で最も大切な不確実性というのは他人の心であります。小津の東京物語という映画はですね、東京に出かけていって老夫婦がですね、子供たちに親切してもらえるかなと思ったら冷たくされる、これも不確実性なんですけども、その東京物語で息子が母親が死にそうだって言うんで、明日の朝まで持てばいいと思うんですかって言って、これは夫ですけど、龍中がそうかって言ってですね、僕はそう思いますって言って、おしまいだのっていう、非常に有名な名場面があるわけなんですけども、
まあ、リュウチューは最初最高の役者と言われて、最後は名優になったんですが、こういう場合だとですね、リュウチューが何考えているかっていうのは、なんとなく分かるような気がしますよね。これは非常に不思議なことなんですね。なんで我々は他人の心を分かるんでしょうか。他人の脳なんか動けないのか。で、実は、先ほどその、コンピューターと脳はどう違うのかって話をしました。それずっとその後感情の話をしてきたんですけども、研究者によってはですね、コンピューターと人間の最大の違いは、実は他人の心を読み取るとか、そういうコミュニケーションの能力になるという人もいるくらいですね。で、他人の心を読み取る脳の働きを考える上で、やはり、最近大きな発見がありまして、それがミラーニューロンと呼ばれる神経細胞ですね。これはですね、この神経細胞は、自分があることをしても、他人がその行動、同じ行動をしても、どちらも鏡に映したように活動する神経細胞です。つまり、自分が例えば手を伸ばして餌と呼ばれますよね。その時にも活動するし、相手が手を伸ばして餌を取るのを見ている時にも活動する。つまり自分の行動に対しても、相手の行動を見るという感覚の体験に対しても、鏡に映したように活動する。これがミラーニューロンです。で、なぜこのミラーニューロンがですね、それを注目されるのかというと、実はですね、人間の発達の過程で、先ほど申し上げたその他人の心が分かるんですね。これは養老孟司さんによると、教養というのは他人の心が分かるんだって話で言ってますよね。あれですね、そう。他人の心が分かるということと、自分が心を持った存在であるということに気がつくということが、人間の場合はほぼ同時に起こります。大体4歳くらいでですね、鏡に映したように、自分の心に対する気づきと、他人の心に対する気づきが起こるんですね。ですから、この鏡というのは非常になんかどうも重要なメタファーらしいわけです。自分と他人というのはどうも鏡に映したように人間の中には出てくるらしいと。でですね、動物が自分が自分であるという、いわゆる自己意識を持っているかどうかというのはなかなか調べるのは難しいんですが、鏡のテストと呼ばれる方法で調べている研究者がいます。アメリカのゲナットという人なんですけれども、チンパンジーを例えば鏡の前に置きまして、チンパンジーが気がつかないように、チンパンジーのおでこにですね、例えば赤い塗料を塗っておきます。で、チンパンジーを鏡の前に渡したときに、鏡の中の赤い塗料をおでこにつけて変なやつを見て、しまったと思って自分のおでこを調べたら、それは鏡の中の自分が自分だと分かってます。で、自己意識があるという、特別な証拠じゃないけども、自己意識があるという意味じゃないかというようなことをギャラクターは考えたんですね。で、動物界広しといえどもですね、この鏡のテストに合格する動物というのは、人間とオランウータンとチンパンジーと、それからこのイルカだけなんですね。人間、オランウータン、チンパンジー、イルカ。ですから、これらの動物が、もちろん人間は自己意識がしますきっと。私は私であると知っていると思うんですけども、チンパンジー、オランウータン、イルカが自己意識があるかどうかというのは分からないんですけれども、少なくとも鏡の中の映ったものが自分だということは分かるんですね。イルカも水槽の中で気がつかれないように体のどこにこうやってマークしていくと、鏡を使ってそのマークされたところを調べるんです。で、このようなプロセスを通してですね、人間は自分と他人の心をどうやら関係づけていくらしくてですね、特に他人の視線というのが重要だということが分かっております。これは最近の研究なんですけれども、魅力的な女性と目が合うとアイコンタクトをする、これだけで脳の中のドーパミンが放出されるというのが分かっております。しかもですね、相手が魅力的であればあるほど放出されるドーパミンの量が大きいということが分かっています。で、人間にとってですね、自分を認識する上でも
他人というのがいかに大切な存在であるかということです。他人と目が合うということだけで嬉しいわけです。しかも皆さんも経験があると思うんですが、目が合うと分かっている人形のような他人じゃ面白くないですね。チラチラと目が合うといいますか、その不確実性が嬉しいと申し上げましたが、愛好した人が成立するかどうか分からないという不確実性が入っているような状況で、他人とのアイコンタクトというのは最も嬉しいわけだと。ですから、先ほど申し上げましたように、我々人間が出会う不確実なものの中で、最もその大切なものというのは他人だということを申し上げたわけですけれども、他人とコミュニケーションするときに、私たち の感情のシステムというのは、最もですね、活発に活動するわけですね。そう考えますとですね、果たしてサイエンス、科学ということを我々は今まで通り考えてもいいのだろうか、考え続けてもいいのだろうかという問題に僕はつながっていくと思うんですよね。というのはですね、これは今文部科学省などで随分いろいろ検討なさっていると思うんですが、私がですね、大学院に入った時の科学と今私が随分大学とかに知り合いで共同で研究会とかやってて、そこで見える科学が随分様子が変わってきてるんですね。で、一言で言うと、よりソフトな方向に科学というのがシフトしているように見えます。以前はですね、心理学とか認知科学っていうのはいわゆるソフトサイエンスって言われて破壊されてきたんですね。物理学が一番偉くて、で、心理学なんかやってるやつはソフトサイエンスだって破壊されてたんですよ。でも全く今状況が変わったんですよね。例えばネイチャーとかサイエンスっていう最も権威のある科学雑誌がありますけども、あ、これちなみにネイチャーに言った論文ですけどね、いわゆるソフトサイエンスの論文が増えてくるんですね。特にアメリカ人はこういうことについてものすごい目立つやつなんですから、今一斉にこういうなんかソフトサイエンスがシフトしてきてるんですね。で、これは今日の私の脳科学者としてのお話の範囲を超えてしまうんですけれども、どうもですね、科学そのものが最初はその物質の科学として始まったわけですよね。そこからだんだん前提というのは情報の科学になっていったわけです。つまり DNA の二重らせん構造が見つかって、遺伝子のコドンが見つかって、で、今やヒューマンゲノムプロジェクトで人間の 3万の遺伝子を全部読めちゃったわけです。で、遺伝子を使ったバイオインフォーマティクスっていう分野が盛んになってるわけですよね。ですから、その前世紀は、大きな流れで言うと、物質から情報への科学のシフトだったわけですね。で、どうもですね、先ほどご紹介したそのダニエル・カーネマンの行動経済学とか、あるいはこういう論文がネイチャーとかね、サイエンスに出ちゃう時代、どういうふうに科学がシフトしているかというとですね、広い意味での不確実性をどう扱うかという問題に科学がシフトしてきているように思われるわけです。で、そうなるとですね、どうも日本のその科学教育も再定義し直さなくちゃいけないんじゃないかという気がするわけですね。ここから先はパワーポイント用意しないんですけど、例えばコンティンジェンシーっていう概念があるんですね。これ日本語にはまだなってないんです。コンティンジェンシーっていうのは、例えばコンティンジェンシープランとか言って、何か災害が起こった時にですね、その災害がいつどこで起こるか分かんないわけですけども、そのこれぐらいの規模が起こったらこれぐらいの食料とこれぐらいの人員が必要だって言うんで、その不確実性を考慮に入れた上であらかじめプランを立てておくのがコンティンジェンシープランというわけですけども、これが例えばアメリカ人が考える未来のサイエンスの典型なんです。どのようにしてその不確実性に対処するか、つまりサイエンスという言葉をどうも日本人はまだ試験管を振るとか白衣したおじさんが何かやってるとかですね、そういうイメージで捉えがちなんですけど、どうも私がその体感するアメリカとかでのサイエンスの捉え方っていうのは違うんですよね。今のようなそのコンティンジェンシープラン、例えばこれ保険会社なんかでどれぐらい例えば災害が起こってどれぐらいじゃあ保険料ね、払わなくて、保険料というか、 代償、保証金を払わなきゃいけないかってやってますよね、彼らは。これも一つのコンティンジェンシープランなんですけども、これがサイエンスなんです。どうもですね、日本のその理科教育、科学教育は遅れを取っているような気がするんですね、そこについて。で、この後実はパワーポイントいくつか用意してあったんですが、確かこれ40分前でちょっと質疑応答の時間を持ちたいと思うので、こういうのがありましたよっていうふうにお見せしてこのちょっとまあ、そういうことですね。で、例えばですね、これからちょっとまあ、質疑応答の時間に、15分ぐらいくらいのかな、徐々に移していきたいんですけども、おそらく皆さんから質問が出るかもしれない質問を一つだけ自分にして、自分で答えますと、ゲーム論の話っていうのがあるわけですね。で、これが面白いんですよ。なぜ面白いかというと、まずゲーム論っていうのは脳科学者はみんな科学的な根拠はないって言ってる。森明夫さんという人を除いてはみんな科学的根拠がないって言ってて、まあそこまではまあいいんですよ。それはもう論争の余地がないわけです。ただし、その、なんであれ長い時間やるという体に良くないから、頭に良くないというのは、まあ当たり前の話で、面白い話なんですが、養老孟司さんというのはゲーマーなんですね。これはですね、私一度、ロボットの研究会、養老さん呼んだことがありまして、養老さん12時頃、もうその頃から忙しい気になっちゃって、バカのバカのせいで、12時頃来て疲れちゃったというふうに理由を読んでくださって、1時ぐらいまで議論してたんですね。で、養老さんはそろそろね、養老先生そろそろお休みになったらどうですかって、うん、そうか。部屋に戻ってきたわけです。で、翌朝なんかその朝食の時にですね、養老先生昨日はよくお休みになりましたかって聞いたらですね、養老先生がですね、いや、あれから朝5時までコンピューターゲームやっちゃって眠れなかったんですよ。今で、スペシネットさんってですね、養老さんの東大医学部時代の、お弟子さんに聞くとですね、東大医学部の教授だった時から議論しているときに手元で何かやってるらしいんですよ。何やってるのかなって見てみたらテトリスをやってるらしいんです。で、何が言いたいかというとですね、養老さんはもちろん昆虫採集されるわけですね。他の活動も全部やってるわけです。ゲーム脳っていう考え方が非常にまずいのは、コンピューターウイルスみたいになんかゲームをやったら感染するみたいな、ね、そういう考え方がされがちなんですけど、そうじゃなくてゲームをやるってことが問題なんだって、他のことをやらないってことが問題なんです。ヨーロッパみたいに昆虫採集やってるし、解剖やってるし、ああいうふうに体を使って何か考えてる人だったらゲームやったら何の問題もない。さらに言えばですね、最近アメリカのロチェスター大学っていう大学の研究者が私たちの研究所を訪ねてきたんですけど、彼らはですね、ゲームを使っていかに IQ を高めるかって研究してるんです。しかも一番効果があるのは、テトリスはダメなんです。なぜかというと、テトリスは一度に落ちてくる駒が一つしかないでしょ。一番効果があるのは、敵キャラがなんか同じ画面にいっぱいあるんですよ、ね。つまり、敵キャラがですね、いっぱいなんか画面上にこうやって動いてるようなのをやると、IQ が上がるって。で、アメリカの国防省は実はそれに研究に出してるわけです。でですね、実は、不倫効果っていうのがあるのご存知でしょうか。これはですね、ニュージーランドの心理学者の不倫っていう人が、1980年代に発表した効果なんですけども、先進工業諸国ではですね、1930年頃から一貫して平均 IQ が上がり続けているんです。で、どういうデータかというとですね、イギリスとかアメリカとかそういう国で、18歳くらいでなんか兵役に入ってくる若者いますね。その兵役に入ってくる若者の IQ をテストしてるんです。で、ずっと同じ試験使ってるんだけど、こうやって右肩上がりで上がってるんです。で、この不倫効果っていうのはいろんな解釈があって、まあ栄養状態が良くなったとかですね、あと学校のシステムが良くなったとか、いろんな説明があるんですけど、一つ有力な説っていうのはですね、テレビとかラジオとか新聞とか、今で言えばコンピューターとかゲームとか、携帯電話とかね、今中学生は携帯使っていいんですかね、どんどん新しい情報機器が出てきましたよね。その度に人間は、今までよりも大量の情報を高速に処理しなくちゃいけないことになったんです。で、人間の脳がですね、それに適応して、活動しているうちに IQ が上がったというのが非常に有力な説なんです。で、何が言いたいかというとですね、今のだと本当は分かんないことです。そもそも IQ テストが本当に人間の知性を測っているかどうかは分かんないことですし、分かんないことなんですけど、つまり、コンピューターの脳に与える影響でさえ、 答えは簡単じゃないと、つまりテレビゲームなどが脳にどういう発育上影響を与えるかということは簡単に答えが出せないと。つまりですね、脳科学、認知科学の問題というのは多くの場合、従来のプラス5を振ると A と B に混ぜる C になるとか、ああいう確実性の問題ではなくてですね、不確実性を扱わなくちゃいけない問題だということです。つまり、100マスプリントをやったら必ずノーベル賞を取れるというのはありえないです。で、本当の最後に、一つだけ、もう一つだけですね、一番最初に私は先生方に感謝しないで子供は大きくなっていってしまうという話をしたんですけども、いかに教育というのが思わぬ効果を残すかというのが、石塚先生とも今日いらっしゃるんですけど、石塚先生というのは私、春日部中学校の時の1年の時に、南米から誘うと帰ってこられてですね、で、サッカーを教えていただいたんですけども、石塚先生の授業ってはなんか不思議で、サッカーボールを2つ使うんですよ。で、今日伺ったら、あれは単なる思いつきだったんで、非常にしますけど、背後にすごいセオリーがあるのかと思ったんですね。でですね、未だにその2つ使ったサッカーゲームのことを思い出すんですよ。というのは、それ以来、そんな変なことをやらせる先生一人いないですからね。で、あれは認知科学的にものすごく面白い問題だったなと思うんですよ。つまり、普通、サッカーボールって2つあると、1つだと思ってんだけど、2つあるとゲームの文法が変わるんですよ。あれはどういう意味だったのって、今でも思い続けてますし、それから私は蝶を取ってましたけど、養老さんは甲虫ですよね。小さな虫ですよね。これが私と養老さんの世界観に大きな影響を与えているということは最近気がついたんですよね。養老さんは反原理主義者なんですね。バカの壁を読めば分かるように。世界がこういう原理で説明できるって考え方が大嫌いなんです。で、僕は物理学やってましたし、アインシュタイン少年でしたから、どっちかというと、世界を説明する原理を掴みたいと思ったんですね。で、ある時ですね、養老さんと喋ってて、実はそれが蝶と甲虫の差だったという気がついたんです。蝶を少しでもご存知の方は知ってるんですけど、日本には250種類しかいないんです、蝶って。でですね、蝶を取りに行くと、大体見た瞬間にもう、それが重要な蝶かどうか分かるんです。で、重要じゃない蝶は取らない。だからスターがいるわけですね、スターが。スターだけ相手にしていればいいのが蝶の世界です。ところがですね、養老さんに聞いたら、ものすごい、もう、カメムシとか、ああいう世界はもうとんでもない世界で、一網打尽にバーンと取ってくるわけです。そうするともう似てもらうといっぱいあるわけで、ぐちゃぐちゃなんか、なんてやってくるか。で、家に帰ってきて、ゆっくりこうやって見ないと、何かそもそも分かんないんですよ。ただ、養老さんの世界観というのは、世の中にはぐちゃぐちゃと、わけわかんないものがいっぱいいてですね。で、そういうわけわかんないものが世界ができているという複雑な世界観なんですね。で、僕の場合は、少数のスターさえ、相手にして休むっていう。そういう世界観が、ひょっとしたら知らず知らずのうちに、賞を集めること、あるいはその、講習を集めることで、育まれてたかもしれないんですね。教育っていうのはそういうところがあるわけです。つまり、生徒は実は、自分が教えていると思っていること以外の何かを学んでいる可能性があるわけです。ですから私が申し上げたかったことは、脳とかですね、認知科学っていうことを相手にした瞬間に、我々は科学をやっていると言いながら、従来のああなればこうなるという養老さんの言い方で言うんですね。そういう単純な因果関係の科学からは離れなくちゃいけないということで、ますます複雑化するですね、現代社会において、ひょっとしたら10年後、20年後の生徒たちに、必要な科学とは、そういう科学かもしれないと。で、アメリカなんかはすでにそういう方向にシフトし始めているという気がするわけです。で、あと12分ぐらいあると思うので、これ勝手にご質問、読んでしまいますね。ご質問を受けて、よろしいですか、ね。
では、せっかくの時間ですので、ご質問があれば、お願いします。先生が考えられる脳の一番
ありがとうございます。あの、いや、日本の初等中等教育は僕は実はすごい優秀だと思ってまして、特にあの安全基地を作るという意味ではですね、つまり何の知識もなかったら探索もできないわけですから、そのドリル的というか確実にこの知識をつけさせるということについては日本の教育システムはすごく優秀だと思うんですね。で、問題はその安全基地がせっかくあるんだから、それを生かしていかに探索するかという方向ですね。で、僕はこれあの実は大学の入試の制度が非常に罪悪を応募していると思うんですね。つまり日本の大学の入試の制度っていうのは、この範囲は確実に抑えてないと入れませんっていう制度ですよね。ところがアメリカとかだと SAT みたいな標準テストっていうのはすごく簡単なことしかやらなくて、あとそのどっちの方に自分の個性を伸ばすかってことは勝手にやりなさいというような、あのアドミッションオフィスの入試をしてますよね。やっぱり僕ああいう風にして、そのつまりですね、多様性を認めた瞬間にそれを一つの基準で判断できるようなあのテストはなくなるってことをこう諦めるっていうか、もうそれはあのいかにそこで文科省かなんかわかんないけど、そのクオリティコントロールをそこについては諦めるっていうことをやるかってことが僕ポイントだと思うんです。つまり一方では SAT みたいに最低限の読み書きそろばんを絶対に身につけさせると、それは今まで通りでいいんだけど、多様性の部分はもう諦める諦めて、評価を諦めて不確実性の時代に入るっていう、その組み合わせをやれば僕日本の教育は捨てたもんじゃないと素晴らしいんだと思うんですけども、いや、あのこれ皆さんもあのおそらく大学に入られた時思われたと思うんですけど、本当の学問ってここまでやれば終わりってことは全くなくて、教育学にしてもそうですよね。何が重要か分からなくて読むべき文献だって100個くらいあったりして、なんかとても全部読めないし、つまりそういう世界にどの時点で子供を投げ込んでやるかっていうことだと思うんですよね。あの僕なんか今例えば脳科学やってますとですね、1日一遍論文を読んでも間に合わないんですよ。つまりもうだって何しろ学会やったら3万人来るわけですから、そうなると正解はないんですね。もう何をやったらいいかっていう、まあ皆さんあの社会の中で仕事されてる方だったらそういう中で生きてるわけですよね。ところが初等中等教育だけなぜかここだけやれば大丈夫ですよっていうメッセージが強すぎるんですよね。それはそれで読み書きそろばんの安全基地でいいんですけども、そのメッセージ以外にでも本当はね、世の中はね、市民も利用がいっぱいあるんだよってことを同時に教えてあげる方法はないかなといつも思ってるんですが、ごめんなさい、ご質問の時代ってお答えになってるんでしょうか。
その他、
あ、なんかありますか。
今の学校の方で知識の対策のところ、調べ方だったり調べる方法を身につけるということを、まあ、10年も大きい初めてやることなんですけど、そういう、調べ方だったりとか、そういうふうな
ありがとうございます。あのそれは大事なことだと思っていますけど、つまり、情報化社会というのは絶対に避けられない予見であるわけですから、今までは情報を持っている人、知っている人が偉かったわけですけども、これから情報の使い方を知っている人って、情報の使い方を知っている人が偉くなるんですよね。そういう意味で言うと、あの実は私ですね、今日あの理科室に行って最新の AV 機器があるんですごいびっくりしちゃったんですが、ショガカメラはあるわ、あれ標準的なんですかね、今ね、中学校の相方で、なんかその IT が随分入ってきてて、我々の時代と随分変わってるなと思うんですが、やっぱりこれからの教育、いや、あくまでも脳科学者の立場からするとですね、これからの教育は情報洪水ってことをまず前提に考えないといけないと思うんですよね。今子供たちは実はインターネットでいろんな情報に接しちゃってるんですよね。別になんかその風紀上まずい情報だけじゃなくて、例えばですね、今あの昔はあの今日のあの文化会にでもあの科学者の言論文を読むような教育も一時検討されたって話が出たんですが、昔はですね、大学の図書館に行かないと専門雑誌って読めなかったんですよ。ところが今インターネット上に全部載ってるんですよ。だから極端なこと言うとですね、中学生の子供が例えば今、先ほどあそこで、素晴らしい賞を取られたあの扁平の魚がどうして立って泳げるのかっていうあの研究は素晴らしいと思うんですけども、ああいう研究してる中学生がですね、その気になれば別に、まあ、語学の壁とかあるかもしれないけど、流体力学の論文とか読める。 で電子メールを送れば別に何とか大学の先生だってコンタクト取れるっていう、そういう条件なわけですよね。でそういう情報がもう溢れてる時代に身につけるべき教養っていうのはやっぱり、いかに情報、おっしゃったようにいかに情報を使って調べたり自分の仮説を組み立てるかっていう、そういう方法論だと思うんですよね。ですからそのリテラシー教育っていうのはおそらく、情報は減ることはおそらくないので、これから その特に子どもたちが出ていく社会においては絶対に避けられない課題なんじゃないかなと思います。これですね。
まず質問なんですけど、
はい、
今安全基地と言われたのは、小学校の中で子供の学習者の地震、
はいはい、
東京に行っている地震、農家学校の地震を持って先生 の行動を決定するというのは、地震を持って活動をやっていくというのも、自分の科学ではないかという情報があるでしょうか。あともう一つは、先ほどの環境に対して、ものが、して、生徒利権にもう早く、
はい、
対抗が行われる意味なんですね。
はい、
あとは、その環境に対する情報処理の定着に関しては、もっと時間がかかる。
はい。
判断することで、感情が、例えば、今やっておっしゃったように、スポーツ科学で、TKR が一瞬の判断で行われているのは、困るわけで、全体の明確化するんですけれども、その処理と、逆に定着するのに時間がかかるというのは、これが、この準備のあれは、どういうかな。
あ、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。まず、そうか、自信を持つ、それはですね、一言で言えば成功体験しかないと思ったの。つまり、ちょっと難しそうだなとか、苦しそうだなと思っても、やってみたら、うまくいった、褒められた、嬉しかったっていう、そういう成功体験をいかに多く持たせてあげられるかっていうことしか僕はないと思います。それから、感情の判断と定着の問題ですが、まずそのスポーツっていうのは、実はイギリスのエリート教育の中では非常に重視されてきたわけです。特にタイミング系のスポーツですね、今おっしゃったように。ですから、筋トレなんかは全く無駄らしいんですけど、そのタイミング、あるタイミングでパッと瞬間的に判断してやらなきゃいけない。例えば、イギリスで言うと、サッカーとかラグビーっていうのをずっとやってきたわけですね。で、あれは実は判断力を鍛えるのにものすごく役に立つということは、彼らは経験的に知っているわけですね。ですから、スポーツは実は、創造性を育むためにすごく重要だってことは分かってるんですけども、でその定着の問題なんですが、実はですね、脳って単純に記憶するだけじゃなくて記憶を編集し続けるんですね。ですから、記憶力のいい人っていうのは単に記憶を再現できる人っていうよりは記憶の編集力が高い人なんですよ。つまり自分の経験から意味を見出せる人っていうのが重要なわけで、だって単純に記憶を再現するだけでしたらコンピューターだとできるわけですから、自分の経験からいかに学ぶかっていうことですよね。でそれはやはり先ほど書きましたように1週間とか2週間とか、あるいはもっとひょっとしたら長くかかることだと思うんですよね。よく自分の父親が30年前に言ったことの意味が今わかるとかよくありますよね。そういう感じでやっぱり記憶の編集っていうことが入ってくるから、定着ってだけじゃなくて気づきに時間がかかるってことはあると思うんですよね。ですから僕は教育っていうのは基本的に即効性の学習っていうのもあるんだけど、ひょっとしたらもうね、子供がもう全部忘れちゃった30年ぐらい経った頃にじわじわっと聞いてくるような教育っていうのが本当の教育なんじゃないかなと、脳科学の視点から僕は言えるっていうか、それぐらいやっぱり脳の自分の体験から意味を抽出するプロセスから時間をかけてるっていうことですよね。あ、はい、ありがとうございます。Thank you.
ありがとうございました。一つの時間でございますので、質問をお送りします。